確かに、冬はもっと大変でした。ひどく寒い朝、まだ暗いうちから起きなければなりませんでした。それに、腹いっぱい食べられることなんか、ほとんどありませんでした。暖かい季節にはぶどうのかずらが絡まって、とてもきれいな小屋でした。ぶどうは、実こそなりませんでしたが、花が咲き、刈り入れをするような暖かい季節には、ふさふさとした緑の葉っぱが贅沢な網目模様のようにこの小屋を覆うのでした。しかし、寒い自分には、小屋は物置小屋と大して変わらなかったのです。冬には、隙間風が壁のたくさんの穴から入り、ぶどうの木は黒く、葉っぱをつけていませんでした。そして、何も生えていない大地は、とても荒涼とした様子でした。時々、小屋の中は浸水し、それが凍りついてしまうのです。冬は、いかめしい季節でした。ネロは雪で小さい白い手足がかじかみましたし、パトラッシュはつららで、勇敢な、疲れを知らない足を切りました。しかし、そうした時期でさえ、二人は愚痴をこぼしませんでした。子供の木口と犬の四本の足は、一緒にか車の鈴をチリンチリンと鳴らしながら勇ましく早足で進んでいきます。それに、アントワープの通りを進んでいくと、一杯のスープとパン数切り礼をくれたりするおかみさんがいたりしました。また、うちに帰ろうとすると、ミルクを買ってくれるアキンドの中で、小さい荷車に少し焚き木を放り込んでくれる優しい人がいたりしました。あるいは、村のおかみさんの中には、二人に、アントワープに運んでいくミルクを自分たちのために一部取っておくようにと言ってくれる人がいたりしました。そうしたとき、二人は暗くなりかけた中を、明るく幸せに、雪の上を歩いていきます。そして、喜び叫びながら家に入るのでした。だから、大体のところ、とても良かったのです。パトラッシュは、大きな街道や通りで、夜明けから夜遅くまでこき使われている犬を、いっぱい見てきました。そうした犬は、国士の代償に、ただ棒で殴られるか、罵られるばかりで、その挙句、飢え死にでも凍え死にでも勝手にしろ、とばかりに車から蹴り出され、やっと車から外してもらえるのでした。パトラッシュは、自分の運命に心から感謝しました。そして、こんなに結構でありがたいことはない、と思うのでした。パトラッシュが晩に横になったとき、本当にひどくお腹が空いていたこともしばしばありましたし、夏の昼の暑い中でも冬の明け方の凍えるような寒さの中でも、パトラッシュは働かなければなりませんでした。それに、ギザギザの歩道のとんがった石で足を怪我し、ズキズキ痛むこともしばしばありましたし、自分の生まれには似合わないような、力に余る仕事をしなければなりませんでした。それでも、パトラッシュは満足し感謝していました。パトラッシュは毎日義務を果たしました。そして、大好きなネロの目が、パトラッシュに向かって微笑みかけました。それだけでパトラッシュには十分でした。ただ、パトラッシュには、一つだけ気がかりなことがありました。それは、こんなことでした。誰でも知っているように、アントワープの街には、あちこちに古い、黒ずんだ、古風な、でも荘厳な石造りの教会がいっぱいあります。曲がりくねった路地の奥の中庭に立っているのもあれば、屋敷の門や居酒屋に差し挟まれて立っているのもありましたし、運河のほとりに立っているのもありました。塔から鐘の音が空に鳴り響き、アーチ家たちの扉から音楽が漏れ聞こえてくることがありました。 現代の商業の都のむさ苦しさ、慌ただしさ、人混みの多さ、醜さの中で、大きな古い聖地が残されていました。一日中、塔の上では雲がたなびき、鳥は円を描いて飛び、風がそよぎます。そして、その聖地の地下には、ルーベンスが眠っていたのです。この傑出した巨匠のエラ力は、今でもアントワープの街に残っています。狭い道に入り込むと、いつもルーベンスの栄光がそこかしこに感じられます。そして、どんな卑しいものでも、ルーベンスの栄光によって変容するのです。曲がりくねった道を進むとき、よどんだ運河の水のそばに佇むとき、そして騒がしい中庭を過ぎるとき、ルーベンスの魂が私たちにまとわりつき、ルーベンスの堂々とした美の幻影が、私たちのそばにあります。そして、かつてルーベンスの足取りを感じ、ルーベンスの影を映した石畳は、今にも起き上がって生き生きした声でルーベンスについて語り出すように思われるのです。ルーベンスのお墓があるというだけで、アントワープの街は今も有名です。その大きな白い墓の近くは、とてもひっそりと静まり返っています。時折オルガンの音や聖歌隊が、たたえよ、マリアや、おもよ、哀れみたまえを歌う音が聞こえるのを除いては、ルーベンスが生まれたアントワープの街の真ん中に位置する聖ジャック教会の内陣にある、真っ白な大理石でできたお墓以上に立派なお墓を持つ芸術家はいません。ルーベンスがいなければ、アントワープの街は何だったというのでしょうか。波止場で商売をするアキンドを別にすると、誰も見たいとは思わないような、薄汚くて薄暗い、騒々しい市場に過ぎません。ルーベンスがいたからこそ、アントワープの街は、世界中にとって、神聖な名前であり、神聖な土地であったのです。芸術の神様、ルーベンスがこの世に生まれたベツレヘムであり、芸術の神様、ルーベンスが亡くなったゴルゴダだったのです。国よ。あなたは国に生まれた偉人を大切にしなければなりません。というのは、未来の人は、ただ偉人によってだけ国を知るからです。この時代のフランダースの人たちは賢明でした。ルーベンスが生きている間、アントワープの街は、アントワープが生んだ最も偉大な息子に名誉を与えました。そして、ルーベンスの死後は、アントワープの街はその名前を賛美します。けれども、身を言うと、フランダースの人たちがこのように賢明だったことは、滅多にありませんでした。さて、パトラッシュの問題というのは、次のようなものでした。子供のネロは、群がり合っている屋根の中でひときわ大きくそびえ立つ。この大きな、陰気で物悲しい、石造りの教会の中に、幾度となく入っていきました。一方、パトラッシュは一人歩道に取り残されました。そして、退屈しながら、ちょっとの間でも離れていたくない、大好きな友達を引きつけ、パトラッシュから離れさせているものが一体全体なんだろうか、とじっと考え込みましたが、無駄なことでした。1、2度、パトラッシュは自分自身で何が起こっているかを確かめようとしました。そして、ミルクの荷車を引きながら音を立てて階段を登っていきました。けれども、そうすると、パトラッシュは背の高い、黒い服と銀色の鎖を身につけた守衛の人にすぐに追い返されました。パトラッシュは、小さい主人を問題に巻き込むことを恐れ、教会の中に入ろうとするのはやめて、少年が再び現れるまで、教会の前で根気強く待ったのでした。パトラッシュを悩ませたのは、 教会に入れなかったことではありませんでした。パトラッシュは人間が教会に行く、ということは知っていました。村人たちは、みんな、赤い風車小屋の反対側にある、小さな、今にも潰れそうな、灰色の教会に行っていました。パトラッシュを悩ませたのは、ネロが教会から出てきたとき、とても様子が変だったからです。いつも、とても顔を真っ赤にするか、とても青白い顔をしていました。そして、そのように教会に行った後に家に帰るときは、いつもじっと座って、夢見るような様子でした。遊ぼうともせず、運河の向こうにある夕方の空をじっと見つめ、あで、ほとんど悲しそうでした。一体これはどうしたことだろう。とパトラッシュは不思議に思いました。パトラッシュは、小さな少年がそんなに深刻になることは、良いことではないし、普通ではないことだ、と思いました。そこで、パトラッシュは、物は言えませんでしたが身振りでなんとかネロを日向の野原や賑やかな市場に誘おうと一生懸命努力しました。けれども、ネロはどうしても教会に行くのでした。最も頻繁に行くのは、大きな大聖堂でした。そして、パトラッシュは、クエンティン、マーシス、15から16世紀に活躍したフランダース地方の画家の墓に通じる壊れかけた鉄の門の近くにある石畳の上に取り残されるのでした。そこでパトラッシュは背中を伸ばし、あくびをし、ため息をつき、吠えたりもしましたが、無駄なことでした。そして、扉が閉められる時間になって、ネロが仕方なしに出てくると、パトラッシュの首に抱きついて、広い茶色の額にキスをしてくれます。そして、いつも同じ言葉をつぶやくのでした。パトラッシュ、あれを見ることができたらなあ。あれを見ることができたらいいのに。あれ、ってなんだろう。とパトラッシュは思いました。そして、大きな、思い焦がれた、同情的な目でネロを見上げました。ある日、門番が扉を半開きにしたままで立ち去ったとき、パトラッシュは、小さな友人の後を追って様子を見るために、教会に入りました。あれというのは、聖歌隊席の両側にある、布で覆われた二つの名画のことでした。ネロはうっとりと無我夢中で祭壇の聖母妃昇天の絵の前にひざまずいていました。ネロはパトラッシュに気がつくと、起き上がって、優しくパトラッシュを外に連れて行きました。ネロの顔は涙で濡れていました。そして、名画の前を通り過ぎるとき、それを見上げ、パトラッシュにつぶやきました。あれを見られないなんて、ひどいよ、パトラッシュ。ただ貧乏でお金が払えないからと言って。ルーベンスは、絵を描いたとき、貧しい人は絵を見ちゃいけないなんて、夢にも思わなかったはずだよ。僕にはわかるんだ。ルーベンスなら、毎日、いつでも絵を見せてくれたはずだよ。絶対そうだよ。なのに、絵を覆うなんて。あんなに美しいものを、覆って暗闇の中に置いておくなんて。絵は、人の目に触れることがないんだよ。誰もあの絵を見る人はいないんだよ。金持ちの人が来てお金を払わない限り。もし、あれを見ることができるのなら、僕は喜んで死ぬよ。けれども、ネロはその絵を見ることができませんでした。そして、パトラッシュはネロを助けることができませんでした。というのは、教会が、キリストのボルカと、キリスト降下の名画を見るための料金として要求している銀貨を折ることは、大聖堂の先頭のてっぺんによじ登ることと同じくらい、二人の手に余ることでした。 二人には、節約する小銭さえありませんでした。ストーブにくべる少しばかりの薪や、鍋に煮るわずかのスープを買うのが精一杯でした。それでも子供の心は、何とかしてあのルーベンスの二枚の名画を見たい、という憧れに満たされていました。小さなアルデンネ生まれの少年の魂は、芸術に対する激しい情熱でいっぱいでした。まだ日も昇らず、みんな起きない早朝からミルクを引いている大きな犬を連れて、ミルクを運んで売るために家々を回っていたネロは、一見ただの小さな農民の少年に見えましたが、ルーベンスが神様である、夢の天国に住んでいました。ネロは、凍えてお腹をすかし、靴下もつけずに着靴を履いて、冬の風が巻き毛を蹴散らし、みすぼらしく薄い街灯を巻き上げましたが、うっとりと物思いにふけていたのです。ネロが見るものすべては、聖母妃昇天の絵に描かれたマリア様の美しい顔でした。マリア様は、波打つ金髪が肩にかかり、永遠に輝く太陽の光が額を照らしていました。ネロは、貧しく育ち、運命にもてあそばれ、読み書きも教えられず、誰にも顧みられませんでしたが、その見返りに、いや、災いだったかもしれませんが、天才と呼ばれる才能を授かっていました。誰もそのことを知りませんでした。ネロ自身も全く。誰もそのことを知りませんでした。ただ、パトラッシュだけが、いつもネロと一緒にいたので、ネロがあらゆる動物や植物の姿をチョークで石畳に描いていたのを見ていました。そして、干し草の寝床で、ネロがおずおずと、痛ましい様子で偉大なルーベンスにお祈りを捧げるのも聞いていました。また、夕日が空を真っ赤に染めるとき、朝空がバラのよう輝くとき、ネロがそれを夢中で眺め、顔が輝く様子も見守っていました。そして、苦悩と喜びが不思議に入り混じった名前の付けようのない涙がネロの輝く若い目から熱く溢れ出し、パトラッシュのシワだらけの黄色い額にこぼれ落ちることも、しばしばあったのです。ネロや、お前が大きくなって、この小屋と小さな畑を自分で持って、自分で働いて、近所の人から旦那、と呼ばれるようになったら、わしも安心してお墓に行けるというものだよ。ジェハンじいさんは、ベッドに横になりながらよくこう言ったものでした。というのは、ちょっとした土地を自分で持って、周りの村人たちから旦那、と呼ばれるのが、フランダースの百姓にとって、最高の夢だったからです。ジェハンじいさんは、兵士として若い頃はいろんな土地をあてもなくさまよって、何も持ち帰りませんでしたが、年を取ると、同じ場所につつましやかに満足して暮らすことが、望みうる最も良い運命であると考えるようになったのです。けれども、ネロは何も言いませんでした。その昔活躍したルーベンスやヨルダンス、バン、アイク、その他脅威の種族と同じ天文が、ネロの中に息づいていました。近年では、ディジョンの町の古い城壁をムーズ川が洗う、緑のアルデンヌ地方は、英雄パトロクロス、ギリシャ神話の英雄で、アキレスの親友を描いた偉大な芸術家を生み出しています。けれども、その画家は私たちの時代に近すぎて、その才能を適切に評価することは難しいのです。ネロの夢は、ちっぽけな畑を耕し、かやぶきの屋根に住み、自分より少し貧しいか、豊かな近所の人たちから、旦那と呼ばれることではありませんでした。真っ赤な夕焼けの空の彼方に、あるいは灰色に霧がかった朝もやの彼方にそびえる大聖堂の先頭がネロに語りかけるのは、これとは少し違った夢でした。 けれども、この夢を、ネロはパトラッシュだけに話しました。夜明けの霧の中を仕事に出かけるとき、あるいは、水辺にそよぐイグサの中で一緒に横になって休んでいるとき、ネロは、子供っぽく自分の空想を犬の耳元で囁きました。というのは、そのような夢をなかなか理解してくれない人が聞き手の場合は、夢を具体的に言葉にして話すことは、簡単ではなかったからです。そして、そんな夢をジェハンじいさんに話すのは、部屋の片隅で寝たきりの、この貧しい老人を困らせるだけだったでしょう。というのは、ジェハンじいさんは、アントワープの町に出かけたとき、わずかなお金で黒ビールを飲むことがありましたが、そのようなときに見る居酒屋の壁に青と赤で書かれている下手くそな聖母マリアの絵だって、祭壇の有名な絵と同じくらい結構なものだと思っていたのですから。そのような有名な絵を見るために世界中からはるばる旅をして、フランダース地方に来る人も大勢いたというのに。ネロが途方もない夢を話すことができた相手が、パトラッシュ以外にもう一人だけいました。それは、アロアでした。アロアは、草が青々と生えた丘の上の古びた風車小屋のそばに住んでいました。父親は粉屋で、村一番の金持ちでした。小さなアロアは、優しい黒っぽい目をした、明るく血色の良い、とても可愛い女の子でした。ところで、こうした友達はフランダース人にはよく見かけます。これは、アルバ公によるスペイン統治の名残です。同じように、壮麗な宮殿や見事な邸宅や戸口の上の金ピカの横木に、スペイン芸術の影響の跡が伺われます。紋章や石造りの建物から、歴史や詩が感じられるのです。小さなアロアは、よくネロとパトラッシュと一緒にいました。三人は野原で遊び、雪の中で走り、ひなぎくの花や苔桃の実を集めました。また、一緒に古い灰色の教会に行きました。そして三人は、よく粉屋のおうちの、火が赤々と燃える暖炉のそばに一緒に座りました。実際、小さなアロアは、村で一番金持ちの子供でした。アロアには、兄弟も姉妹もいませんでした。彼女の青いサージ、ドレスに穴があることは、決してありませんでした。お祭りの日には、金ピカに塗ったくるみや、神の子羊をかたどったお菓子を両手に持ちきれないほどたくさんもらいました。そして、アロアが最初に教会の聖餐式に行った時は、甘色の巻毛の上に、一番上等なメケレン産のレースの帽子をかぶっていました。これは、アロアのものになる前は、アロアのお母さんとおばあさんのものでした。アロアはまだ12歳に過ぎませんでしたが、村人たちはうちの息子の嫁になれば、さぞやいい家になれるだろうと噂し合っていました。けれども、アロア自身は小さくて、明るく、純真な子供で、自分が受け継ぐ財産のことなど、ちっとも意識していませんでした。そして、アロアは、ジェハンじいさんの孫と彼の犬が一番お気に入りの遊び友達でした。アロアの父親である小説の旦那は、いい人でしたが、幾分頑固なところがありました。ある日のこと、小説の旦那は、牧草の二番刈りが済んだばかりの風車小屋の裏の細長い牧草地で、可愛い子供たちの姿を目にしました。それは、彼の小さい娘が牧草の間に座り、黄褐色の大きな犬の頭を膝に乗せている姿でした。どちらとも、ケシの花や矢車菊の花でできた花輪を首にかけていました。綺麗な滑らかな松の板に、少年ネロは、木炭で二人の似顔絵を描いていました。 粉屋は立って、目に涙を浮かべながら似顔絵を見ていました。その似顔絵は、不思議なくらいアロアそっくりでした。粉屋は、一人っ子であるアロアを深く愛していました。それから粉屋は、お母さんがお家で用があるというのに、こんなところで怠けて遊んでいるなんてと、アロアを叱りつけました。アロアは怯えて泣きながら家に戻りました。それからネロの方に向き直り、ネロの手から板を奪い取りました。お前はいつもこんなバカな真似をしているのか。粉屋は尋ねましたが、声は震えていました。ネロは赤くなってうなだれました。僕は目に入るものは何でも書きますと、ネロはつぶやきました。粉屋は黙っていました。それから粉屋は一フランを手に持って差し出しました。今言ったように、これは馬鹿げたことだぞ。とても良くないことだ。時間の無駄だ。けれども、この絵はアロアそっくりで、お母さんは喜ぶだろう。この銀貨でこの絵を俺に売ってくれ。若いアルデンネ生まれの少年は色を失いました。ネロは頭を上げて、手を背中の後ろに隠しました。お金も絵も持って行ってください、小説の旦那。旦那には、今までに何度も親切にしてもらいましたから。ネロは短く答えました。それから、ネロはパトラッシュを呼んで、野原の向こうに行ってしまいました。あのお金があれば、あれを見ることができたんだ。でも、僕はアロアの絵を売ることができなかった。たとえあれが見られたとしても。ネロはパトラッシュにつぶやきました。